書と福音の時間です。爽やかな季節、あちこちの美術館で展覧会が行われています。一つ一つの作品はその作者の愛情と情熱にあふれています。そして神様の作品であるあなたにも神様の熱い思いがあふれているのです。ご存知でしたか？さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。さて、先日私はある方の子育て受験エッセイを読んで考えさせられることがありました。実はこのご夫婦は子供さんを連れて5年間ほどアメリカに留学されたのです。それで娘さんは小学1年生から5年生の途中までアメリカで育ったんです。当然現地の小学校へ行くので英語はペラペラになりましたが、日本語に問題が残ったんですね。帰国してしばらくしたら自然に日本語ができるようになるだろうと高をくくってたんですが、脳が完全に英語の回路になっていて日本語が入らないんです。いつまで経っても金魚が3人泳いでましたとか、4つの大人が道で歩いてるとか、なんか変な日本語治らないんですね。途方に暮れていた時、帰国子女の教育に取り込むとある国立大学の付属中学のことを知ったのです。その学校は考えられる限り最高の条件を備えていたそうです。第一に少人数制できめの細かい教育がなされていること。第二に当時最先端のカリキュラムで効果絶大の実績が出ていたこと。第三に国立なので授業料がすごく安かったことです。同じ悩みを抱える帰国子女たちがなんとかここの学校に入りたいので、それはそれは涙ぐましい受験勉強をすることになります。一点でも良い点を取るためにカリカリ勉強して、実技テストもあるので特別レッスンの塾に行くんですね。そうしていよいよ当日を迎えました。まあ、受験が終わって教室から出てきた娘の表情を見て、失敗したということがすぐに分かったそうです。全く歯が立たなかったというんです。その後で保護者との面接があるんですが、先生からとどめの言葉を言い渡されたそうです。お宅の娘さんは重症ですね。国語力ははっきり言って小学1年生1学期のレベルです。国語がこのレベルではどうしようもありませんよ。そうか、そんなにひどかったのかとがっくりきた。その時先生は続けてこうおっしゃったそうです。今回50数人が受験され、その中で5人だけが入学許可が出るんですが、おそらくお宅の娘さんはその5人に入るでしょう。なんですって。両親はたまげて、どういうことですかというふうに聞くと、実はこの学校では特に重症の子、日本語の学習が著しく手遅れになっている子だけを教育するんです。なんとかやれそうなお子さんは一般の学校へ行ってもらってますとですね。なんと一点でも多く点を取ろうと努力していたことは全く見当違いの努力だったんですね。実はこの学校の入学試験はどれだけできるかを見るためのものではなく、どれだけできないかを見るためのものであったんです。意表をついたその結末に親子ともども感激したそうですが、実はこれと同じことを聖書は語ってるんですね。ある時橋にも棒にもかからんやさぐれた連中がイエス・キリストと共に食事をしておりました。その光景を見た宗教家たちが、あんな連中を受け入れるイエス・キリストとは一体何を考えてるのかと批判します。その時キリストはこうおっしゃるんですね。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。 さて、多くの方は聖書という書物を誤解していらっしゃるように思うのです。聖書というのは道徳の本で、立派な人間になるための立派な行いをしなさいと説いてるのだと、まあ、そういうふうに思ってらっしゃる方が多いんですね。ですからクリスチャンになる人というのは聖人君子で、罪のない清らかな人だ、私にはとても無理だと思ってしまうんですね。しかし聖書が人間に与えられたその目的は、第一段階としては人間がいかにできないかを示すために与えられてるんです。人間は自分の力ではいかに正しく生きえないものなのか、いかに誘惑に弱く罪を捨てることができないか、いかに罪人であるかをその人本人に分からせるために与えられてるんです。ちょうどあの付属中学の入学試験の目的が、いかに水準に達していないかということを探る点にあったのと同じです。聖書が人間に与える第一段階、それは人間はいかに神の目的からそれ、理想に程遠く病んだ状態であるかということを本人に自覚させることなんですね。ですから聖書はある意味で大きな姿見鏡のようです。鏡の前に立つと、人は自分の本当の姿形を見ることができます。人間の現状を映し出すもの、それが聖書の言葉です。聖書に書かれてある勧めを実行してみようとすると、いかに実行できないのか、いかに罪人であるかということがわかるんですね。しかし聖書には第二段階のメッセージがあります。それは自力ではよくなり得ないことを自覚した人間に救いを求めさせ、救いを得させるということなんです。あの付属中学では、自分の力だけではどうにも見込みのない生徒を探し求めておりました。なぜなら、自力で向上不可能な人のために必要な全てが準備されていたからですね。その専門のスタッフが待っていたのです。それと同様に、神様は自分でよくはなり得ない人間のためにイエス・キリストを準備して待っておいでになる方なのです。私たちは努力によって相当にいろんなことができるようになると思います。努力によって志望校に進学し、努力することで憧れの職業に就き、努力することによってスポーツ選手は記録を更新し、また努力によってこの世での成功者になれる。これは本当に事実だと思うんですね。しかし、どんなに努力してもできないことがあります。まず、努力によって過去を変えることはできません。すでに起こってしまったことを努力によって変えることはできません。してしまった過ち、罪を消すということはできないことです。すでにしてしまったことは、どんなに時間が経っても消すことはできません。また、人は努力によって、いつまでも死なずに済むようになることもできません。医学の発達と健康維持の努力によって、寿命を平均より伸ばすことはできると思います。しかし、死そのものを滅ぼすことはできないですね。すなわち、どんな努力も罪と死の前には手が出ないのです。そして、このような人間が自分では手に負えない問題を解決するためにこそ、イエス・キリストは人となってこの世界に来てくださいました。人が犯したすべての罪を、キリストはご自身の血で覆い、塗りつぶしてくださったのです。人が犯すすべての罪をキリストは十字架の上で背負ってくださったんです。そして、その罪の結末である死と死後の裁きを身代わりに受けてくださいました。そしてキリストは死後三日目に復活し、救いの完全性を証明してくださったんですね。どうぞあなたも、そのままの姿で、ありのままの姿で、神の前に出て、 あなたのために用意されたこのイエス・キリストを心に受け入れてください。
ここで今日のゴスペルです。空で両手いっぱいの愛。
ある日イエス様に聞いてみたんだ。どれくらい僕を愛してるの？これくらいかな？これくらいかな？イエス様は黙って微笑んでる。もう一度イエス様に聞いてみたんだ。どれくらい僕を愛してるの？これくらいかな？これくらいかな？イエス様は優しく微笑んでる。静かに両手を広げて、その手のひらに釘を打たれて、十字架にかかってくださった。それは僕の罪のため、ごめんね、ありがとう。
今日のお話はいかがでしたか？番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。それでは宛先を申し上げます。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号聖書と福音プレゼント係までです。そして番組ではこの度ホームページを開設しました。ホームページのアドレスは biblegospel.org、 スペルは biblegospel.org。 こちらの方もぜひ覗いてみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は憐れみは好むが生贄は好まないとはどういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。マタイの福音書9章12節13節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。